それを少しだけ紹介したいと思うんですけれども、今年度はですね、過去2年間集まってきた膨大な避難者の声というのをまとめて可視化する、そして発信する作業に注力されているそうです。で、私たちのあの体験というのはどういうことだったのかということをなるべく自分たちの言葉でまとめたいということをおっしゃっておりました。で、一方ですね、相談事業というのは各団体今も継続しておるところがほとんどでして、最近の相談事どうですかというふうにお聞きしますと、やはりそのコロナのこの中ですね、仕事を失ったというような話、あるいは自分の生活環境が全くまた変わってしまったと、その生活基盤がやはりとは言っても脆い人たちですから、給付金が出た頃は良かったんだけれども、最近また不安定な状況にあるということで、その相談がとても多いそうです。で、高齢の避難者、もう避難した当時高齢だった方っていうのは、そこからさらに約10歳年を取っているわけですから、非常に孤立の度合いが深まっているということも問題として指摘されておられました。はい、これが最近の状況だそうで、まあ、なかなかですね、コロナということですからすぐに好転することは考えられませんので、この状況というのはしばらく続くものと思われます。で、最後ですね、これ最後スライドですけれども、当事者たちが集って互いに支援するということの意義って何でしょうかというお尋ねもしてみました。で、やはりですね、当然そのプロのサポートっていうのも必要なんですけれども、彼ら当事者にしてみると、原発事故というこの事象がですね、あまりにも得意すぎたということです。つまり日本の中で誰も経験したようなことがない中で、プロフェッショナルの支援者の中にも多様な意見があったということです。で、その時に経験に基づかないですね、共感というものをプロの方がした時に、時にそれが当事者を傷つけることがあったんですよということをおっしゃっています。それは心の問題に長けた当事者ならのともかくですね、プロというものの中には、行政窓口の職員の方であったり、仕事を探しに行った先のハローワークの方であったり、あるいはお医者さん、弁護士といろいろいらっしゃるわけですが、彼らが全く経験したことのないものに対して何か共感を示した時に、そんなことを全然ないのになということで当事者を傷ついてしまうと。で、当事者の支援の役割っていうのは、そういった状況に対してですね、この一言だよねと、自分たちの共感でも自分たちの経験でのみでだよねと言える空間が、やっぱり今回の特異な原発事故の避難という問題においては意義のあるものだったと、自己分析をしていらっしゃいます。